ただいまより2016年度決算および2017年度第一四半期決算に関します会見を始めさせていただきます。最初に出席者をご紹介申し上げます。代表執行役社長綱川聡でございます。代表執行役専務平田正義でございます。私は進行を務めます広報 IR 長谷川でございます。それではまず綱川よりお話を申し上げます。
綱川でございます。弊社は6月に提出期限の延長を承認していただいておりました2016年度の有価証券報告書、これを本日提出するとともに8月14日が法定の提出期限となっております2017年度第一四半期の四半期報告を関東財務局に提出をいたしました。この度独立監査法人から独立監査人から受領した監査報告書については限定付き適正意見が付されたものの2016年度末の貸借対照表は適正、また2017年度第一四半期についても前年同期との比較部分を除き不適正の表示はないとの結論をいただいております。これにより当社の決算は正常化したものと考えております。当社は東芝グループの企業価値を維持また向上させるために対処すべき課題の一つ一つに最大限の努力を傾注しております。その中で私としましては目下のところ特に3つの経営課題を抱えており、有価証券報告書等の提出、決算の正常化によってその課題の一つが解決できたものと考えております。今後も監査人の協力を仰ぎながらスケジュールにのっとり適切に決算手続きを進めてまいります。2016年度決算および2017年度第一四半期決算の内容は後ほど平田から説明させていただきますが、2016年度決算に関しては6月23日に公表した数値から後発事象を除き基本的に変わりはありません。また2017年度通期業績予想ではメモリー事業を中心に好調に推移しており、当社として非常に高い利益水準になることを見込んでおります。先ほど3つの経営課題があると申し上げましたが、2つ目の課題は海外原子力事業のリスクの遮断です。これについてはすでに公表しましたとおり、ウェスティングハウス社受注の米国原子力発電建設プロジェクト4基に関するすべての親会社保証責任の保証上限額が確定し、それに関する追加費用負担のリスクを遮断することができたと認識しております。残る3つ目の課題はメモリー事業への外部資本導入による債務超過回避であります。メモリー事業への外部資本導入につきましては、産業革新機構、ベインキャピタル、日本政策投資銀行陣営と合意成立を目指して交渉を行っておりますが、目標期日までに合意に至らなかったため、それ以外の交渉先とも並行して交渉を行っている状況です。可及的速やかに最終契約を締結し、2018年3月末の譲渡完了に向けて最善を尽くしてまいります。加えて皆様ご存知のとおり、当社株式は現在株式会社東京証券取引所および株式会社名古屋証券取引所によって特設注意市場銘柄に指定されております。今年3月に内部管理体制確認書を両取引所に提出し審査を受けておりますが、特設注意市場銘柄の解除に向けて引き続き誠心誠意取り組んでまいりたいと思います。今後も東芝再生に向け、私自身がリーダーシップを発揮し、経営陣が一体となり、従業員と心を合わせ、 対処すべき課題に一つ一つ最大限努力し、東芝グループの再生、東芝グループの企業価値の維持向上に向かって、全力を尽くす所存でございます。引き続き全力で取り組んでまいりますので、ご支援ご理解いただきたくよろしくお願い申し上げます。私からの説明は以上でございます。
続きまして、平田より決算内容についてご説明を申し上げます。
はい、それでは、改めて2016年度の、確定いたしました業績についてご説明をさせていただきます。前にも移しますけれども、お手元にパワーポイントが3部あると思いますので、それをご参照ください。まず3ページをご覧ください。表の真ん中が16年度の業績となっております。一番右側には前回6月23日に見通しとしてご説明をさせていただきました時点との差異を記載してございます。前回からの差異は、先ほど綱川の方から若干お話ありましたけれども、主に非継続事業損益に関わる6月23日以降に発生した修正後発事象によるものとなっております。詳細は次のページでご説明をさせていただきます。数字でございますが、改めて2016年度の最終業績としては、売上高は4兆8708億円、営業損益が2708億円となりましたけれども、ウェスティングハウスグループを含めた非継続事業損益を加味した当期純損益は9657億円の赤字となり、対前年度で約5100億円の悪化となってございます。フリーキャッシュフローでございますけれども、448億円のマイナスということで、これは6月23日時点と変更はございません。株主資本につきましては5529億円のマイナス、ネットの有利子負債は4961億円となってございます。為替につきましては、2015年度3月末、これは113円でございましたけれども、この3月末については112円ということで、あまり変わってないという状況でございます。4ページご覧ください。前回6月23日の業績見通しからの変更点でございますが、今回の主な変更点は、ウェスティンハウスグループに関わる親会社保証に関する後発事象の会計処理ということでございます。7月28日に発表させていただいたとおりですね、スキャナ電力様とはですね、金額および支払いスケジュールの合意に至っておりまして、この結果6月23日の見通しからは変更はございません。結果としてですね、サザン電力様、スキャナ電力様との合意がなされて、ウェスティングハウスグループが受注した米国原子力発電所建設プロジェクト4基に関するすべての親会社保証の上限額が確定をし、親会社保証にかかる追加費用負担を実質的に確定することができたということになります。一方で、今回修正後発事象として変更させていただきましたのは、ウェスティングハウスのその他のプロジェクトに関わる保証の一部が、6月末に、相手先様、お客様でございますけれども、保証義務解除の合意がなされたというものでございます。合意の結果、16年度での引当金計上は不要となりまして、285億円の改善ということになってございます。5ページ以降はですね、大変恐縮ですけれども、先般ご説明させていただいた数字とですね、いろいろな点で大きく変わってございませんので、後ほどご参照いただければというふうに思います。次のですね、パワーポイント、ございますでしょうか。こういったウェック調査対応というパワーポイントが、ございますでしょうか。大丈夫ですか。 すいません、よろしければ始めさせていただきます。続きましてですね、2016年度決算において、独立監査人様からですね、限定付き適正意見ということを、申し述べられてございます。これについて説明をさせていただきたいと思います。今回限定となりました部分についてはウェスティングハウスによるストーン&ウェブスター社買収に関わる会計処理で、その他の部分については適正というふうなご意見をいただいてございます。ウェスティングハウス社は2015年12月に、すでにご案内のように CBI よりストーン&ウェブスター社を買収いたしております。その後2016年度第3四半期になって正式に工事原価の見積もりを入手したことにより6523億円の工事損失の引き当てを計上する必要があるということに至ってございます。当社は2016年度第2四半期以前に損益認識できていたのではないかという視点で監査委員会中心に外部弁護士を起用した調査をスタートをさせ4月11日までおおよそ240万件に及ぶメールのフォレンジック並びに100名を超えるですねインタビューなどを弁護士の方に行っていただきました。さらにその後にですね現在の独立監査人である PWC アラサ監査法人様によるですね調査の結果の評価ですね、この手続きをしていただき、合計ですね7ヶ月に及ぶ調査を行ってきました。これによってですね過去に損失認識をすべきだったという証拠は発見されておらず、マネジメントオーバーライドなどによる財務諸表への影響がなかったことも確認をされております。なお買収が完了した2015年12月以降、2015年度、それから2016年度第1四半期、第2四半期の各決算では、それぞれ当時の独立監査人様より無限定適正意見をいただいてございました。今回、PWC 新た監査法人様より、2016年3月31日現在の、工事損失引当金の暫定的な見積もりに、すべての利用可能な情報に基づく、合理的な過程を使用していなかったとする意見をいただいており、これが限定の要因に、なっていますけれども、この点の当社の見解を、若干ご説明をさせていただきたいと思います。ストーン&ウェブスター社の買収は、当時の係争状態などのような正常ではないプロジェクトの状況下において工事効率を通常状態に戻すために工事業者を入れ替えることにより新しいプロジェクトとして再スタートするものでございました。またこの対応を評価いただき電力会社様よりバイクアップあるいは納期の延長等の同意もいただいておりました。新たに契約をいたしました工事業者様による見積もり作業は、AP1000 の新規建設プロジェクトが広範囲なスコープとなることから非常に複雑な新規プロジェクトであるということで、2016年10月まで、コストの見積もりがかかるということで、作業を行っていただいてございました。米国会計基準、少し専門的な話になりますが、米国会計基準における企業結合という会計がございますけれども、取得した資産及び負債を取得日の公正価値で測定をし、取得金額を配分することを1年以内に実施することが認められてございます、あるいは要請されてございます。この公正価値の測定が完了するまでの期間の決算期末において、各3ヶ月期末ですね、ここにおいてはですね、その時点で入手可能な合理的な情報などに基づいて、暫定的な見積もりを行う必要があるということでございます。この基準に従い、ウェスティングハウス社では、新規建設工事業者様による見積もりが入手できた2016年10月までの各決算期では暫定的な見積もりにより 法事損失引当金を計上してございました。ストーン&ウェブスター社の買収取引のプロセスを通じて入手した情報が工事損失引当金見積もりの根拠となり得るかどうかについて検討した結果、その根拠を形成するのに必要となる詳細でかつ十分な情報を書いていたことが明らかになるとともに、新規建設工事業者に切り替わることにより CB&I 社の実績効率等は暫定的な見積もりには利用すべきではないと、まあ、要は古いプロジェクトの、を引きずった実績の効率 ですけれども、この実績効率は暫定的な見積もりに利用すべきではないとの判断を行っております。2015年度の決算では、前任監査人から無限定的請求権をいただいてございます。まあ、この考え方でということですね。これに対し独立監査人からはウェスティングハウスが CBI 社の実績効率等の情報を暫定的な見積もりに使わないと判断したことに対し、会計基準で要求されているその時点で入手可能な合理的な情報などに基づき暫定的な見積もりが実施されていなかったとのご指摘を受けたわけでございます。当社といたしましてはですね、ストーン&ウェブスター社の買収効果が反映されていない買収前の、プロジェクトの情報の一部は、やはり引き当てには利用すべきではないと判断したこと自体が、まあ、その時点で、入手可能な合理的な情報などに基づく断定的な見積もりであるというふうに考えてございます。したがって、独立監査人による米国において一般に公正妥当と認められる、企業会計の基準に準拠していないという指摘には当たらないというふうに考えてございます。本件は2015年度の会計処理に関する議論であるため、前任監査人でございます新日本監査法人様にも、協議に参加していただきましたが、前任監査人様は PWC 新た監査法人様からの説明を受けた上でも当社の見解に同意する旨のご回答をいただいてございます。これは当社としての見解の一例ではありますけれども、本件は暫定的な見積もりの計算にあたって考慮すべき情報は 何なのかと、何を使うべきであったのかということに関する見解の相違であり、当社としては会計基準に準拠した処理を行っているとの認識に変わりはございません。続きまして、内部統制の評価についてご説明をさせてください。当社は、2015年度末の財務諸表監査の過程で、多数の修正事項が発見されたことなどを受けまして、開示すべき重要な不備がある、財務報告に関わる内部統制は有効ではないとの結論に至りました。当事業年度に入りまして、不備とされる項目は必要な是正措置を講じるとともに、継続的に是正状況の確認を行い、その他の内部統制の整備運用の評価結果と合わせて、すべての是正措置が完了し、当事業年度末時点の財務報告に関わる内部統制は有効というふうに判断をいたしました。しかしながら、先ほどご説明をさせていただいたストーン&ウェブスター社買収に伴う工事損失引当金の全事業年度末時点での暫定的な見積もりに利用する情報の判断に関する部分の独立監査人様との見解の相違により内部統制に不備があると指摘されていると当社としては理解してございます。先ほどご説明差し上げたとおり、会計基準に準拠して見積もりを行っており、当時の会計処理については修正すべき事項はなく、したがって内部統制についても不備は存在していないと会社としては判断してございます。今回独立監査人様による内部統制監査報告書上、当社による財務報告に関わる内部統制は有効との評価は、不適正と判断されておりますけれども、これは 会計処理の準拠性に関する見解の相違に起因するものということでございます。当社としては内部統制に不備があるとは判断をしてございません。なお今回開示すべき重要な不備があると指摘されたプロセスにつきましては、当社におけるウェスティングハウスのストーン&ウェブスター社買収に関連した、まあ、いわゆる非提携取引に関わる内部統制でありますけれども、同時にウェスティングハウスグループがすでに連結対象外になっているため、今後当該内部統制は財務報告に関わる内部統制の評価範囲に含まれず、まあ、いずれにしましても当社の今後の決算監査手続きに影響を及ぶことはございません。当社としては財務報告に関わる内部統制の整備および運用の重要性は十分に認識しており、今後ともこれまで当社が行ってきた内部統制の改善を推進し、より強固にしていくためにさまざまな施策を監査法人様のアドバイスを得ながらですね、引き続き実行してまいりたいというふうに思ってございます。以上が、監査人様のご意見に対する、まあ、ご説明でございます。長くなって申し訳ないですけれども、まあ、いわゆるここからが本題になりまして、17年度第一四半期の決算ということでご説明をさせていただきたいと思います。まず4ページをご覧ください。第一四半期業績のポイントを記載をさせていただいてございます。まず売上高でございますが、ストレージ&デバイスソリューションでメモリーが大幅に増収となってございます。またエネルギーシステムソリューションでも増収となった結果、前年同期比で860億円の増収ということになってございます。なお為替による売上の影響はほとんどございません。営業損益でございますが、メモリーの価格が安定的に推移し、約 35% の営業利益率を達成したことを主因に、対前年同期で大幅増益となり、全社で第一四半期としては過去最高の967億円を達成いたしております。前年同期に対しては約800億円の改善ということになります。また為替による営業損益への影響もこれもほとんどございません。第一四半期のドル円為替レートは当年度前年度ともにほぼ111円ということでございました。一方当期純損益でございますけれども、前年同期に家電事業の売却益、これが約840億円ほどあったことに加えて、当年度は税金費用が約280億円計上されたことなどによりまして、前年同期に対して300億円ほどの悪化、まあ、絶対値で申しますと503億円となってございます。5ページにフリーキャッシュフローの説明を書かせていただいてございます。絶対値としては9億円のプラスということで、まあ、ほぼプラスマイナスゼロということです。メモリの増益に加えて、前年同期にはご記憶があるかもしれないんですけれども、コネ社株式の売却に関わる税金支払い、こういったものが一時的にあったこともありですね、営業キャッシュフローが前年同期に対して約840億円改善したことが主な要因となってございます。財務体質でございますけれども、503億円の当期純利益を計上し、まあ、株主、まあ、しましたが、株主賞についてはマイナスの5043億円ということで、まあ、申し訳ないですけれども、依然として多額の欠損状態が続いているという状況でございます。6ページはですね、これまでご説明した内容を数字で総覧表にまとめてございますので、後ほどご覧いただければと思います。7ページでございます。簡単に営業損益の前年同期比較をしてございます。前年同期は約160億円の営業利益でございました。これに対して17年第一四半期でございますけれども、NAND フラッシュメモリーなどの売買影響により約400億円のプラス、さらに微細化および3次元 NAND 比率の増加、まあ、こういったミックスの改善等々でですね、約550億円の改善効果がありまして、 減価償却費の増加、あるいは研究費の増加といった固定費の増加、あるいは継続して実施している緊急対策の影響も含めてですね、対前年同期で約800億円の改善、絶対値で970億円、まあ、約970億円の黒字となってございます。8ページ、9ページですね、それから10、11は、まあ、貸借対照表のご説明になりますので、後ほどご覧いただければというふうに思います。また12ページ以降はですね、セグメント別の詳細の説明となってございますので、これも後ほど、ご覧いただければよろしいかと思います。申し訳ありませんが、25ページに飛んでいただきたいんですが、25ページからはですね、17年度年度のですね、業績見通し、これを変更させていただいてございますので、このご説明をさせていただきたいと思います。26ページが総覧表になってございます。まず見通しの前提条件でございますが、メモリー事業における外部資本導入の検討、これ今行ってございますけれども、これはプロセスが進行中のため、この見通しには含めておりません。メモリー事業は、まあ、全て東芝の中にいると、よって売却益も入っていないというふうな形になってございます。また一方、ご案内のようにですね、ランディスギア社、これが7月に売却ができてございますので、この見通しに適切にキャッシュイン、あるいは8月以降の売上とか損益がなくなってしまうという部分を見込みの中に織り込んでございます。表の真ん中の黄色い部分がですね、今回の17年度業績見通しになっておりまして、メモリー事業の業績も含まれたものになってございます。一番右側には5月15日に、公表させていただきました見通しとの差異を記載してございます。5月15日の時にはですね、年間12ヶ月合計の見通し、これをお示ししておりましてですね、紙機はご説明していませんでしたが、今回ですね、皆様方のご理解のために、当時紙機がこうであったということをベースにですね、紙機の差異も合わせて記載をさせていただいてございます。17年度の売上高見通しでございますが、4兆9700億円、まあ、前回見通しに対して2700億円 6% の増収になるという見通しを立ててございます。営業損益と税引き前損益はそれぞれ4300億円、4000億円の黒字、前回に対しそれぞれ2300億円、2900億円の増益となる見通しでございます。営業外損益で約600億円の改善を織り込んでございますけれども、この主な要因は前回の見通しには入れてございませんでしたランディスギア社の株式売却によるものということになってございます。結果といたしまして、当期純損益はプラスの2300億円の黒字になりまして、前回に対しては約1800億円の改善となるであろうという見通しをですね、立てさせていただいてございます。フリーキャッシュローでございますが、年間で3800億円のマイナスという数字でございます。前回に対しては2900億円の改善ということで、いわゆるランディスギアの売却資金等々のプラス、あるいは、ウェスティングハウスの親会社保証、これが当初上期から支払うということでしたけれども、支払いが下期からになったということで、こういったところが前回よりも資金がセービングできているというふうなところでございます。株主用につきましては17年度末でマイナス4100億円、ネットの有利負債は9400億円を想定してございますが、メモリー事業の売却を実現させることでこれらの財務状況を改善していく見通しでございます。ドル円の為替レートの前提でございますけれども、紙機や直近の為替レートを反映してございます。ドル円で申しますと約110円程度が紙機でございます。下期につきましては今の想定上は100円で想定をして数字を作ってございます。27ページをご覧ください。セグメント ごとの17年度見通しになります。表の真ん中ご覧いただきますと、17年度の売上高でございますが、前社で4兆9700億円と、対前回の見込みでプラス2700億円の増収、これは先ほど、ご説明させていただきましたが、このうちストレージ&デバイスソリューションで、メモリの好調主因に、2700億円の増収を見込んでございます。一方、エネルギーシステムソリューションは前回売り込んでいたランディスギアの売却による業績影響の控除ですね、これがあることにより前回比較では減収ということになってございます。営業損益につきましては、前社でプラスの4300億円と対前回でプラス2300億円の増益となりますが、このうちストレージ&デバイスソリューションでメモリを中心に前回に対し約2400億円の改善を見込んでございます。またエネルギーシステムソリューションでは、売上と同様にランデスギアが売却されて連結除外になるということで減益というふうな見通しになります。なお、消去欄のマイナス450億につきましては、引き続き従前からご説明をさせていただいてございます構造改革費用、これを織り込まさせて、継続的にですね、織り込まさせていただいてございます。全体的にはメモリーの好調により、大幅増益の見通しとなってございますけれども、この第一四半期につきましては、社会インフラ関連事業につきましてもですね、計画を上回るペースで、業績が推移しているということを一言ご理解していただこうかなというふうに思います。少し長くなりましたけれども、以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。
私どもからのご説明以上でございます。これより皆様からご質問を頂戴したいと思います。ご質問があります方は挙手をいただきまして、ご指名をさせていただきましたら、係の者がマイクをお持ちいたしますので、ご所属お名前をおっしゃってご質問いただければと思います。それじゃあ前列のそちらの方。
ありがとうございます。NHK の山田と申します。よろしくお願いします。社長に伺います。今回有価証券報告書は限定付き適正意見がつきましたけれども、監査法人は内部統制については不備があるということで不適正意見をつけました。これとは別に東京証券取引所も内部統制について審査中です。社長として現時点で東芝の内部統制に不備があるとお考えでしょうか。
内部統制について のご質問でございます。今回の内部統制に不備があるとあったところはですね、ウェスティンハウス社の会計でですね、損失の引き当てがいつだったかと、その損失時期の認識に関して、指摘され、それに関連関連する会計処理が、なんていうんですかね、こう不備があったという一点でございますので、そこのところは、改善するというところで、いずれにせよウェスティングハウスが今現在はこの連結から外れて、その不備があったと指摘されたそこの、ところが、なくなったわけで、それに関連するような、この不備が起こるような可能性は今後なくなったということで考えております。したがいまして、内部管理に関しましては、内部管理体制の強化をやっておりますが、その他のところは、不備はないというふうに考えています。
わかりました。あとはメモリーの売却についてなんですけども、今日米韓連合と優先的に交渉はされていると思うんですが、なぜ今日の時点で契約まで進んでいないのでしょうか。
これについてはですね、最善を尽くして交渉しておりますが、ディールの詳細になりますので、なぜというところはちょっと控えさせていただきたいと思います。
理由のところは少しご説明いただけませんか。
ご存知の通り、訴訟ですね、ウェスタンデジタルからも訴訟もあるというようなことも大きく影響していると考えていただいて結構です。
先ほど他の選択肢といいますか、他とも並行して交渉されているということでしたけれども、具体的にどんな選択肢というふうに考えたらよろしいでしょうか。
今現在はウェスティンハウス、ウェスタンデジタルと、まあ、和解してそことということころと、あとホンハイさんなどのチームというふうに考えておりますが、まあ、それ以上の詳細は控えさせていただきます。
各国の競争法のですね、審査期間のことを考えますと、もう契約をしないと間に合わないのではないかと思うんですが、本当に売却できるんでしょうか。
決して今のご指摘の通りですね、独禁法のところを考えると決して容易ではないと思うんですけれども、まあ、そこは最善を尽くしてそれに向かって頑張りたいと思っています。
よろしいですか。
もう一つだけお願いします。通期の業績予想でですね、営業利益の4300億のうち4150億をですね、半導体の事業が占めています。当然ディスクリートとか他の部門も入っているとは思うんですが、難度が大半を占めていると思います。改めてなぜこの半導体事業を売らなきゃいけないのかっていうことと、あと売った後東芝は本当に大丈夫なのかというところをお願いします。
財務的なところに関連して、まあ、これを売ると売却というふうに決めたわけで、まあ、それに向かって最善を尽くしているというところと、この売った後に関してではですね、まあ、中継でご説明している通り、社会インフラ、エネルギー、それからメモリー以外の電子デバイスなどの半導体、そして今 IoT なんかやっているIoT なんかを中心したソリューション、このようなところでですね、今この今年度紙機の方がちょっと100円でちょっと計算しているというところもあってですね、対前導でちょっと比較として問題はあるわけですけれども、ここを強化して成長路線でいきたいというふうに思っています。
よろしいですか。それじゃあこちらです。前列の方、はい、
恐れ入ります。テレビ東京の大浜です。社長にお伺いしたいんですけれども、基本的な質問で恐縮なんですが、今年度のやっぱり四半期決算を見てみると、この改善の大きな牽引役というのはメモリー事業だというのははっきりよくわかるんですけれども、改めてこのメモリー事業を売却してまでも上場を維持しなくちゃいけない、上場廃止は避けなくちゃいけない理由というのをちょっと整理してお話しいただけますでしょうか。
まあ、上場廃止、上場という維持ということでですね、株主様とか投資家の皆様、まあ、これにまあご迷惑をかけないようにするというのは基本です。そしてから今回メモリーの事業に関しましては非常に価格がキープされているということもあって、まあ需要も大きいということで、まあこういう好調でありますけれども、まあ激しい市場ですので、これが長く続くかはわからないということで、まあ我々の見込みも下期4級にはかなりの価格ダウンが入っておりますけれども、まあそういう市場であるということから考えて今回売却を考えているということでございます。
株主の利益ということで言うとですね、仮に上場廃止になってもそのまま株を持ち続けて再上場を待つという選択肢も当然あるかと思うんですけども、この点はいかがでしょう。
まあ、上場廃止になった時の市場の混乱ということも考慮にいて、このようなことで考えております。
もう一点だけ、メモリー事業の売却交渉を難航する中でですね、綱川社長も以前も選択肢としてちらりと触れていらっしゃいましたけど、このメモリー事業を売却するのではなくて新規上場 IPO で資金調達という選択肢はまだ残っていらっしゃるんでしょうか。
現時点で決まったところはないと、決まったことはない、考えていることはありません。
選択肢としては残っている。
まあ、一般的に選択肢としてはいろいろなことがあると思います。
ありがとうございます。
よろしいですか。それじゃあ前列のそちらの方、はい、
すいません、東洋経済山田と申します。何点かあるのでお願いします。最初に簡単なところなんですけれども、今年度中にメモリーの売却のご予定をされているんですけれども、これ仮に売却が期末ギリギリになった場合というのは、メモリー事業というのは非連結扱いになって営業利益はどういうふうな扱いになるんでしょうか。第一クォーターで1000億とかっていうのが出てますけれども、これ遡って全部さっ引くのか、まあ、11ヶ月分とかが入るのかというところを教えてください。
基本年間分が非継続事業に落ちていくという処理になると思います。ちょっとまだ監査法人さんとは最終的にお話はしてございませんけれども、
そうしますとギリで間に合った場合というのは一気にその営業利益がすごく減って、まあ、最終益がドンと出るというような形になるわけですよね。 その理解でいいですか。
そうでございます。
すみません、もう一点、簡単な方なんですけども、これメモリーの売却が、まあ、なった場合ですけれども、今、税金がかかるという想定になってますが、これ無税になる可能性と、その場合何がどういった要件があるとというか、 前期 あの大損失を出しているわけですから、無税扱いになることというのは可能性としてあるんでしょうか。
この何度の売却にかかるあの税が無税になるということは、あの我々としてはないと思っています。
わかりました。すいません、3点目これ最後です。今回 その会計処理としては、まあ、一応限定付きですけれども、まあ、適正が出て、まあ、内部統制のところも、まあ、過去の話だというのが会社側の、あの、なんでしょう、まあ、認識なんですけれども、これ、その会計処理のところというのは多少あの会社の言っていることも分かるんですけれども、そもそもの、S&W の買収自体でそのことのですね、損失をその時に、なんでしょう、評価として落とすかどうかというのは別にして、結果的にはその会社を潰しかねない損失を出したわけですけれども、ここが結局分からなかったこと、あの会計のとしてその期中に処理するかというのとは全然別次元でですね、それはやはり非常に大きな問題ではなかったかなと思っているんですが、そこについての、今 その感想というかですね、振り返っての反省と、あと今後こういうことがないのか、つまりあの会計処理が良かったということで認められたので OK という話ではないはずなんですね。でそのあたりのところの問題意識を教えてください。
はい、そうですね、S&W 買収した時、先ほどあの平田がご説明したパワーポイントにもあったかと思うんですけれども、まあ、この時の判断は、このなんですかね、現場で作業が遅れていて、どっちかというと滞っているところに、フロア社に乗り換える、または S&W が自分で買収してコントロールする、まあ、そのことによってお客様から、まあ、売上、まあ、売価がアップする、それから納期の延長が認められる、それからいろいろな、訴訟の件ですね、これがなくなるというようなことを総合的に考えて、まあ、この時の判断は、正しかったと考えております。ただしその時、もう少しデューデリーをするべきだった等とリスクのアナリシス、まあ、リスク分析が足りなかったというところですね、素直に反省しなきゃいけないと思っておりまして、今ご質問のこのようなことがまたないのかということに関しましては、今自主規制法人様からなども指摘があるとおり、この辺の、外部のですね、関係会社のところのリスク管理、それからコンプライアンス、まあ、この辺をしっかりするということで、過去もう1年ぐらいにわたってですね、その辺は改善をしているつもりですし、リスク管理に関してはしっかりと今後も見ていきたいと思っております。
よろしいですか。はい、それじゃあ2つ目の列の3列目、ジャケットを着ていらっしゃる方、
朝日新聞の川田と申します。3点お願いします。限定付き適正の問題のところでですね、計上すべき損失としてですね、相当程度ないしすべてっていう表現があるんですが、これはその監査法人との協議の中である程度金額が示されているのでしょうか。それとその根拠となる、まあ、資料なり、まあ、なんかエビデンスというのは示されていれば教えてください。
監査法人様から訂正すべき金額はですね、お示しいただいてございません。
それは協議の過程で全くですか。
はい。
でその、こういう、まあ、計上すべき額がこれだけあるということの根拠というのは何か示されているんでしょうか。
先ほどちょっと分かりにくい説明で申し上げたかったんですけれども、先ほどの資料にありました、まあ、以前 CBI がオペレーションしていた時の状況のエビデンス、それから買収をして、フロアさんにお願いして新しくですね、新しいプロジェクトとして生まれ変わる、時の、見通しのエビデンス、 こういったものをウェスティンガハウスは総合的に判断して引き当て額を決めておりました。これは、まあ、あのアメリカの E&Y さんも、ご承諾いただいているんですけれども、PWC さんはやや旧プロジェクトに重きを置いた引き当てをすべきではないかというのがPWC さんのおっしゃっていることと私は理解しています、まあ、そういった意味で、引き当てに際してどのエビデンスを重視して使うかという、私どもからすると見解の違いというふうに思ってございます。
これ証拠なく不適切と言われていることについてはどういうふうにお感じになっているんですか。
PWC 新田さんとしては PWC 新田さんの引き当ての考え方が米国基準に準拠しているというふうに思われて、おるんでですね、まあ、その点について、PWC 新田さんがウェクが行った会計処理が適切ではないと思われているということに対しては我々としてはおっしゃっていることはよくご理解、理解できますけれども我々としては違う見解で当時会計を締めたと、まあ、いうことでございます。
2点目です、当社の対応ということで、まあ、誠に遺憾であるとかですね、そういうことはあるんですけれども今後この意見の相違についてですね何か対応していくことはあるのか。例えばですね株主総会に監査委員会の判断によってはですね監査人をですね呼んで事情を聞くっていうことも可能なようなんですが何か具体的にこの監査について対応していく考えはあるんでしょうか。
今回の件についてですね、どういうふうな形にするのかというのはすいません今朝方までですね決算の締めをやってたもんでどうしていくのかというのはですねまだ頭の中にはありません。それからあと、まあ、監査委員会の方ともですねよく話をさせていただければならないと思いますんでただ今後ですね我々、PWC 新田さんとともにですね、会計を適切にマネージしていくというふうなことについてはですね、一切変わってございません。
その、不適正でもなく、限定付きっていうのがですねどうも手打ちをしているようにも見えるんですけれどもご認識はいかがでしょうか。
これは私としては一切手打ちというふうなことではないと思います。説明が繰り返しになりますけれども、ウェスティングハウスのステンウェイブスター買収に伴う買収会見のところの米国基準の取り扱いが、まあ、ちょっと言葉は悪いんですけれども、PWC 新田さんと東芝とは意見が違うということで そこの部分の、が適切ではないので限定とおっしゃられているということで全く手打ちということではございません。その他の部分については PWC 新田さんに、ずっと監査をしていただいてございますけれども、適正であるというふうなご意見をいただいてます。
分かりました。3点目です。東芝メモリの売却に絡んでですねウェスタンデジタルと訴訟合戦になっていて先日は四日市工場への単独投資を決めるということで対立が深まっているように思うんですけれども今後ですねどういうふうに落としどころをですね、見つけていくのかっていうお考えとそういう見通しについても教えてください。
ですね、この間ウェスタンデジタル、まあ、上辺のパートナーなわけですけどファブロックに関して、単独で投資すると発表しました。これは来年度もう2018年度非常に市場も大きくなっており今投資を決めないとですね来年度の生産に間に合わないということで、決めたものでございます。一緒にやるにあたっては何をどう設備投資するのかという協議をずっとウェスタンデジタルと、進めてきたわけですけれどもその辺の投資計画について、意見が合わなかったのでそれで単独を決めたということでございますので、まあ、今後投資計画に関する意見が合えばですねそしたらそれは一緒に投資するということはやぶさかではございません。
よろしいですか。はい、じゃあ2列目の男性の方。
時事通信社の大塚と申します。2点お願いします。1個は今のメモリーの話に絡んでですが、その、まあ、今後なるべく早い契約を目指すということですが、その後各国の審査、まあ、これまで東芝メディカの時も9ヶ月かかった例もありますので、もしかするともう今契約しても間に合わないというリスクもあるかもしれないんですけど、その場合ですね、その来年3月まででにクローズできない場合に、まあ、どうするのか、まあ、上場廃止にするのか、それともなんか、まあ、金融機関などに支援をお願いするのか、その時のどうするかという考え、まあ、この時期まで来たんでそろそろ考えなければいけないことだと思うんですけど、そこ何かあれば教えてください。
今ご指摘の通りですね、独禁法に関しては厳しいものがあると思います。容易ではないと考えておりますけれども、まあ、ディール3月末まで決めることは可能だと考えておりますので、それに向かって最善を尽くしているというところでございます。間に合ったらどうするのかということに関しては、今のところ何も決めたところはございません。
もう一問ですね、先ほど今回の S&W 買収の時にのことで、まあ、判断は正しかったと答えている一方で、リスク分析が足らなかったことを反省するとおっしゃったわけですけど、ちょっとよく分からないんですけど、リスク分析をもう少しすべきだったものなのに判断が正しいというのは、つまりこれがもうはっきり言って決定打となって、御社は今この今さっきからメモリー手放すべきじゃないような声もある、それぐらい重要な事業を手放すに至ったわけですが、しかもそのリスク分析が足らないとおっしゃりながら、その足らないままの判断がなぜ正しいとおっしゃるのか、それを教えてください。
判断の時はですね、デューデリーの時に、まあ、監査法人さんから受けた財務諸表を信じてやったわけですけれども、まあ、その辺が今から考えると、データとしても、結果として正しくなかったということが言えると思いますので、まあ、その辺の、判断、その辺の分析ということを申し上げました。メモリーに関しましては、もちろん経営者としていろいろなことを考えなくてはいけないわけですけれども、ただいま現在は、このメモリー売却という方向で進めております。
いや、正しかったんですか、それで。だからその結果として正しくないものを信じてやったということは、そこは注意とかそういうのはなかったんですか。
ベストを尽くした、それ以上のことはできなかったというふうに考えて。
よろしいですか。はい、それじゃあ5列目の方かな、後ろ。
日経新聞の堀田と申します。よろしくお願いします。綱川社長にお伺いします。先ほど来そのリスク分析の話も出てますが、今後、まあ、引き続きそのウェスティングハウスも含めてその国内外の事業で、大きな損失を計上する可能性について現時点でどうリスク判断されているのか、ご説明いただければと思います。大きなリスクを計上するような可能性はもうないとこの段階で明言できるのでしょうか。
全体の事業ですね。先ほど平田のチャートにもあったんです、分だったんですけれども、ページの後の方に、LNG 液化天然ガスのところがあると思います。まあ、これに関して今中継などで引き当てといいますか、いろいろ計画は入れておりますけれども、その点が一番大きなリスクだと考えております。
これまさにそのフリーポートの LNG 事業については、これ大きな、まあ、全く売れない場合はその1兆円規模 その損失になる可能性もあるというふうにおっしゃってますけれども、これはどれぐらいの損失になる可能性があるというふうに判断されているんでしょうか。
これは可能性ですけども、こちらに書いてあります通りですね、スポット価格と絶対のコストの差というものがあるので、絶対に売れないということはありませんので、さっき先ほど1兆円と言われたのは全く売れない場合に20年でそのぐらいということでございます。今ここに書いてあるかと思うんですが、基本契約というのが 80%、まあ、これから SPA というか株主間契約に添えなきゃいけないわけですけれども、基本契約のところで約8割と書いてありますかね。決まっているところがあるので、まあ、それをしっかりと契約に向かって進めていただきたいと、まあ、20年ということなので、投資先はちょっと価格のところはわからないと思いますが、契約に向けて、この営業活動を進めているところです。
当面その今 の, その販売契約の状況等を考えると、まあ、この数年といいますか2019年から の, このスタート時点数年に関してはあまりこの大きな損失を計上するようなリスクはないというふうな、
ま、19年の9月から始まりますので18年1年前の9月に、決まった金額でその分で引き当てを取るというようなことで毎年毎年、考えていきたい積み重ねていくということであります。
すみません、関連してこのすごい細かい点なんですけどこの一定期間については、8割を超える複数の、供給契約などありますけれどもこの一定期間というのはこれいつからどれくらいというふうに、ね、ご説明いただけるものでしょうか。
そうですね、詳細は言わないんですが、まあ、契約2019年から39年でございますのである一定期間においてというそんなに先々ではない方についてというふうに考えていただいていいと思うんですけど。
わかりました、ありがとうございます。
よろしいですか。それではその列の後ろの左手を挙げていらっしゃる方、
ロイター通信の浜田です。PWC 新たの協議との協議の中でですねその財務諸表も、不適正になる可能性はあったんでしょうか。そうした可能性は全くなかったという理解でよろしいんでしょうか。
はい、その点についてはですね会社として監査法人様から結果をお聞かせいただくというプロセスになってございますので監査法人様の中でどういうふうなご議論があったのかは会社としては理解しておりません。
ただその協議の中である程度の感触はあったのかないのかですねそれは分からなかったんでしょうか。
分かりません。
分かりました。あと1点、その原発のですね損失の工事引き当て金をその15年度にですね相当あるいは全部計上していた場合15年度16年度ともにですねその2年連続の債務超過になっていた可能性というのはあったんでしょうか、なかったんでしょうか。
仮定の話にはお答えできませんが、15年度末16年3月期の財務諸表につきましては、前の監査法人様から無限定適正意見をいただいており、現在新田さんが調査をされた内容をもう一度お聞きになっても、その監査法人様は、意見を変える気はないというふうにおっしゃっています。もちろんその大前提として会社は正しいということでございますが、
いやその 前の監査法人はいいんですけどその PWC 新田が指摘するようにその16年3月期にですね損失計上をしなくちゃいけないということで、まあ、仮に御社がそれを受けれなかったてはいけないような状況となった場合にその15年度、債務超過になる16年度も債務超過になるという可能性があったのかないのかをお尋ねしています。もちろん可能性の話だということは承知していますがやはり監査法人の指摘は重いと思うのでこれがどうだったのかということをご認識をお聞かせください。
金額以下だと思います。意見をお読みになって先ほどどなたかおっしゃってましたけれども6200億円をアッパーとして、まあ、相当程度とおっしゃっておりますので、金額をお示しいただいておりませんので、お答えすることは不可能だと思います。
よろしいですか。すいません、じゃあ最後の一方にさせていただきたいんですけど最初から挙げてらっしゃる3列目の方かな。あ、こちらの方
読売新聞の和尚と申します。すみません、ちょっとまず監査法人と御社の見解の相違点というパワーポイントで教えてほしいんですけども、フローチャートになっている利用すべき情報を判断してというところのちょっとこの利用すべき情報を判断してというところの線が引っ張ってあって、買収前と買収した新しいプロジェクトで再スタートというところが両方から線引っ張って最終的に線がついているんですけども、先ほど PWC 新田さんはその買収前の方に比重を置いているんじゃないかというお話平田さんにされてましたけど、結局御社としてはちょっと理解が及ばなくて恐縮なんですけど買収前と買収後の情報は結局どうなった、まあ、半々なのかちょっとよく分からなくて教えてください。
半々とかそういうなんて言うんですかね、なんて言うんですか、係数的な話ではなく、まあ、以前旧プロジェクトをやっているときは先ほどちょっとご説明を差し上げましたようにですね、もうほとんど作業員の方が現場に来られても、まあ、 極端な話、腕を組んでいるだけで今日は一体何をしたらいいんだろうというふうな状況のマネジメントであったというところをですね、まあ、電力会社さんとともにですね、協議をして新しい業者さんに変えるということを前提にウェスティンガスが買収をしたということなもんでですね、もちろんですね、まあ、あの前のプロジェクトの数字も参考にしなければいけない、それから買収を判断するときの事業計画、まあ、新しい業者さんになって、まあ、こういうふうな効率を織り込んでこういうふうな係数になっていくんで買収する価値があると判断したときのデータ、そういったものを複合的にですね、持ち寄って最終的に引き当て額を判断をし、それを当時の監査法人さんにもご提示し、ご説明をして引き当てを取ったということでございます。
まあ、その腕組んでいる状態の情報をちょっと重視するのは正直難しいと思うんですけど、やっぱり御社としては買収した後の情報の方が重きを置いているように聞こえたんですけど、そういうわけではないんですか？
買収した後の数字も、見ております。買収前の数字も見ております。
すいません、あとメモリの売却の話になるんですけども、確定的なものじゃないと思うんですが、独禁法はだいたい半年くらいは最低かかるんじゃないかということが巷で言われてますけども、そうするとやっぱり8月末っていうのが節目に聞こえるんですが、6月28日が終わってからの御社の節目、まあ、8月末は一つの節目なのか、その期限というのをちょっと教えてほしいんですけども。
特に期限ということはなくてですね、可及的速やかに最善を尽くすということでございます。
最後一つ、海外原子力事業のリスク遮断についてお伺いしたいんですけども、カザフスタンの会社側のプットオプションが株主本で1000億弱聞くという話もあったと思うんですが、で今回の重要な後発事象の中でも今回のファーストクォーターにニュージェネレーションの持ち分の件も入っているんですけども、とりあえずウェスティングハウスを分離したけども海外の原子力の関係で BSPL に聞いてくる情報っていうのはまだあるんでしょうか？要はリスク遮断はできているんでしょうかという質問なんですが。
はい、カザフがですねウェックの株を持ってございませんで、このプットオプションの権利がまだ存在しますんで、そういったことも考慮に入れて、いろいろな諸計画を作ってございます。ですからまだそれは実現していないという意味では完全に遮断したことにはなってございませんけれども、実現をする可能性があるということは考慮に入れて事業計画を作ってございます。
よろしいですか？すいません、ちょっとたくさんまだ残っていらっしゃるんですが、時間の関係もございますので、以上をもちまして会見を終了させていただきます。